の時にはイエス様が、あなた方は私を誰だと言いますかと問いかけて、それに対してペテロがあなたは生ける神の子キリストですと信仰の告白をした場面で、それをイエス様が高く評価されたという箇所でした。そしてその上で あなたはペテロですね、そして私はこの岩の上に私の教会を建てます、教会という言葉を語られて、教会について教えてくださった、まあ、そういう内容のところを皆さんと一緒に学びました。でその話を受けて今日の話が始まっていくわけですけども、21節にその時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち祭司長たち律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと。その時からとこう最初出てくるんですね。それでまあその時ってどの時かというのはその前の場面だと思いますけれども、ペテロの信仰告白を確認した時、あるいは教会を建てるという主のご計画が明らかにされた時、その時からという意味だと思います。そしてこの時からイエス様の人生は新たな段階に入ってだということが分かる、そういう、まあ、一つの節目の時を迎えたというかね、それを過ぎたということかなと思います。その時からイエスはご自分がエルサレムに行ってと続きます。でイエス様はこの時ガリラヤ湖の近くにいるんですね。でガリラヤ地方 のイエス様の宣教の働きの場はガリラヤ地方でした、エルサレムから北に80キロから100キロぐらいのところでしょうか、エルサレムから離れたガリラヤ地方、ガリラヤ湖の周り、カペナウムという町だったり、湖行ったり来たりしながら、まあ、そこでお働きをしていた。そのお働きがいよいよ終わってこれからエルサレムに向かっていく段階に入ったということですね。エルサレムに向かって目標を定める時が来たということであります。でそれはどういうことかというと、つまり十字架に向かっていく道がここから始まっていく、まあ、そういうステージ、人生のステージに入られたということが言えるこの言葉だと思います。それでイエス様は弟子たちに語るんですね。ご自分がエルサレムに行って長老たち祭司長たち律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたということで、このあとエルサレムに行って何が起こるのか、苦しみを受ける、殺される、十字架って言葉出てきませんけれども、イエス様はもう分かっていたということですね。自分がこの後エルサレムに行ったら殺される、十字架につけられて殺されるということを分かっていた。そしてその後に3日目によみがえるということまでお話をしておられる、まあ、その後のことイエス様はちゃんと分かっておられたということを、でもそのこれからの起こることを初めて弟子たちに打ち明けたというのがこの場面です。それで弟子たちに示し始められたってこう出てくるので、この後一度だけじゃない、何度かその話をするということが分かる。でマタイの福音書の記事を読んでいくと、この後3回、これが1回目ですね、この後2回目3回イエス様が自分は死ぬっていうことを伝えている、そういう場面が出てきます。ですから、まあ、繰り返しそのことを弟子たちに伝えていく、その最初がここだったということが分かります。で、まあ、これを聞いた時の弟子たちの気持ちはどうだったか想像するしかないんですが、ただペテロがやっぱり反応するんですよね、最初に。それでペテロがどういう反応しましたでしょうか。22節するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありません、ということでですね、ちょっとその言葉を受け入れられないという、そういうペテロの戸惑いの気持ちがよく表されてるんじゃないかなと思います。で脇にお連れして いさめ始めるってちょっと強引な感じがしますね。イエス様ちょっとっていう感じでしょうかね。そしていさめるってね、強い言葉だと思うんですけどもね。そして主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんというのは、イエス様のことをとても思いやって、気にかけているようにも見える言葉かなと思いますけれども、でもやっぱりここにペテロの高ぶりの気持ちが表されているんじゃないかなと思います。でこれですね、とんでもないことですって訳されている日本語はですね、下の方に中があるかもしれませんけども、あなたに憐れみがありますようにっていう直訳になるとそういう訳になるんですね。で憐れみを受けなければならないのはペテロの方なんですよね。憐れんでもらわなければならないのはペテロの方なんですが、ペテロがなんとイエス様のことを憐れんでいるっていうのはですね、ちょっと立場が逆転してるかなという印象がありますね。そして、そんなことがあなたに起こるはずがありませんっていうのはですね、起こってほしくないからそう言ってるんだと思うんですけれども、この言葉を通して私たちが感じることはですね、やっぱりペテロは自分の思いを超えた主のご計画を受け入れられないんですね。自分の願いのその先に主のご計画があることをとても受け入れられない。でつまりどういうことかというと、自分の願い通りに行ってほしいんです。で自分の願望がとても強いんですね。でペテロはペテロなりの自分の願いがありますね。イエス様が一緒にいてくださることによって何か期待していることがあるんですね。でそれはもしかしたらイエス様が救い主になって、このユダヤをですね、ローマの帝国から解放して、これから素晴らしい展開が起きることを期待してたんじゃないかなとも想像されるんですが、イエス様死んでしまったらそうなっていかないですよね。ですから彼はやっぱり自分の思い通りにしたい人なんですよね。そういう非常に強い自我っていうんでしょうかね、ペテロの自我を感じる言葉ではないかなというふうに思います。でその自分の思いをやっぱりイエス様にどっか押し付けている。そして自分の思いを超えて主のご計画が進んでいくときに、なかなかそれを受け入れられない、そういう彼の信仰の状態というものが見えてくるんじゃないかなと思います。そういう言葉を聞いて、じゃあイエス様はどう反応したんでしょうか。非常に厳しい言葉でした。23節、しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っているということで、さっき見事にペテロが信仰の告白をしましたね。本当にあなたは生ける神の子キリストです、素晴らしい告白をしました。イエス様それとても嬉しかったと思いますね。幸いだって言われて、本当にそのことを評価してくれたそのすぐ後ですよね。今度はペテロに向かって、下がれサタンって、ペテロはサタンと言われてしまった、びっくりだったと思いますね、ペテロはね。それでこの下がれサタンというのは、イエス様がマタイの4章の時に荒野で40日40夜の断食をした後に、サタンの試みを受けるという記事がありましたけどもね、最後の場面でサタンに言うのがこの言葉ですね。下がれサタンって、同じ言葉をここでも口にしているわけですけれども、非常に強い誘惑をその時にイエス様は感じられたんだと思いますね。でその言葉は、ペテロの言葉はなんとなくイエス様のことを気にかけて心配しているかのような言葉ではあるけれども、でもそれは明らかに神のご計画を妨げる邪魔をする言葉なんですよね。だからそれはすごく強い誘惑だったと思います。でそれをこう退けるんですね、イエス様はね。そして、あなたは私をつまずかせるものだっていうですね、非常に強い言葉ですね。その言葉通りしていたらイエス様つまずいてしまうということであります。そしてその原因はどこにあるんでしょうか。それはあなたは神のことを思わないで人のことを思っている、そういうふうにこう指摘をした。でこれがペテロの本音だったということになります。 で、まあ、ここにですね、あのペテロの信仰者としての一人の姿がこう出てくる、まあ、本当の姿というかね、あの一応イエス様に従っていますね。そして立派な信仰の告白もできました。そういうふうに彼は思ってるわけですね。あなたは生ける神の子キリストですって本当にそう思っている。ですから本当に彼はイエス様を信じているわけだけども、そういう信仰の振る舞いは持っていて神様に従っているようですが、でも深いところにはですね、やっぱり自分の願望にとらわれていますよね。自分の願望の通りに生きたい人なんです。そして、やっぱりあの信仰的な振る舞いを抱えながらも、あのやっぱり自分の思い通りにしたい人なんですよね。自分の思い通りにいかないと満足できない人なんです。結果として神様のご計画を邪魔している。でそういうあのことが私たちにも起こりうるということを私たちも気をつける必要があるかなと思います。私たちもみんなイエス様を信じてますね。そしてイエス様に従っていきたいとみんな思ってるわけです。あのバプテスマ、あの洗礼を受けた時はもうこれからはイエス様のために生きていきますって決断をして、そういう信仰の告白をしてイエス様に従う、あのそういう決心もして、その後のクリスチャンの生活があるわけだけれども、でもよく考えてみると本当に自分の願い願望期待があってですね、その通りにいかないと満足しないというね、あのそういう状態になっていないか、そしてそのことのゆえに、まあ、イエス様の邪魔をしていないか、神様のご計画の邪魔をしてしまっているようなことはないかということ、その自己吟味というものはいつも求められている。そういうふうにこう、あの神様は聖書の御言葉を通して私たちの内側に何があるか、今私たちの信仰がどういう状態になっているのかというのをちゃんと探ってくださるんだと思いますね。ですから私たち主の前に本当に整えられて、私たちの思いを超えたところに神様のご計画がありますので、本当にその御心がなるように、それに従っていくことができるように私たちもぜひ祈るものでありたいと思います。そしてその後イエス様はそのようなあのペテロとの会話を受けて、それを終えて、今度はあの弟子たちに言われましたね。で、まあ、それを一つの教訓として、まあ、弟子たちに弟子としての道、弟子として生きるっていうのはどういうことなのかっていうことを教えておられる、あのその御言葉が24節から続いていきます。24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです、ということをお話しされました。誰でも私についてきたいと思うならって、まあ、イエス様についていくかどうかっていうのは、まあ、自由なんですよね。ある意味で私たちの選択です。で、私たちはそのような中にあってイエス様に従っていくという決断をしてね、あの背くこともできるんですけれども、でもイエス様に従っていくという選択をした一人一人だと思いますが、でももしイエス様に従っていくのならば、ついていきたいと思うならば、自分を捨てるっていうことで、これはあの自己中心をやめて神中心に生きるっていうことですよね。自己中心の生き方をやめて神中心の生き方をするっていうこと、そしてその次に自分の十字架を追ってと、でこれはあの自我に死ぬっていうことだと思いますね。これ十字架って言葉が出てきました。十字架っていうのはあの当時十字、まあ、イエス様もそうだったわけですけれども、死刑になった死刑囚が十字架を背負って歩んでいくんですよね。ですからその人は死ぬ人なんですけれども、まあ、十字架を追うっていうことの意味はやっぱりそれは自我に死ぬっていうことがそこで示されていると考えられます。そしてその上でイエス様に従っていくということ、あのとことん神中心の生き方がそこで求められているということだと思います。でそれをこう妨げているものがあるわけですよね。でそれは何かというと、まあ、その次に自分の命を救おうと思う者はそれを失いって話が出てきます。やっぱり私たちは自分の命が大事です。ですから自分の命を救おうとする思いがあります。 でもその人は結果的にはどうなりますか。自分の命を救おうと思う者はそれを失うというふうにイエス様は言われました。逆に私のために命を失う者はそれを見出すというふうにイエス様はおっしゃられたですね。で、まあ、自分の命を救おうとするって、ね、具体的にはどういうことなんでしょう。自分の命が大事、まあ、みんな大事なんですけども、自分の命を救おうってするっていうのは具体的にはどういうことになるんでしょうか。その次の26節で、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか、と続いていきます。で、たとえ全世界を手に入れてもって、結局ですね、自分の命を救おうとするっていうのはこの全世界を手に入れようとするっていうところにつながっていきます。で、もちろんどんなに頑張ったって私たち全世界を手に入れることはできません。この世の最高権力者であれば全世界を手に入れることも可能かもしれませんけど、私たちはそんな力がありませんけれども、とても無理なんです。ちょっとオーバーな言い方をしていますけれども、でもやっぱり私たちはこの世のいろんな目に見える繁栄であったり成功であったり社会的立場であったり名誉であったり人から称賛されることであったり、そういうものが欲しいんですよね。そしてそれを手に入れたいと思うんです。全世界は手に入れられませんけれども、でも同じことなんですよね。そういうものを求めて、でそのために自分の命を救おうと頑張ってるわけです。でも結果的にはそういう人は失うよっていうことなんですね。でもそれよりももっと大事なものがあるんですね。それを得るために、それを捨てるものはそれを得るんと、そういうふうにね、イエス様はこう教えてくださっているわけです。そして、まあ、最後にですね、27節、人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれのその行いに応じて報います、ということで、結果的に最後に私たちがどう生きたか、神様の前にどう生きたかが問われる時が来ますよ、ということが最後に出てくることですね。人の子がやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来るっていうのは、これはやっぱり再臨のことが意識されていると思います。イエス様が一度来られました、クリスマスでお祝いをしている今、私たちイエス様来られたことを感謝していますけども、そのイエス様今天に帰られましたけども、もう一度イエス様戻って来られる時が来るんだよ、というそういう再臨のことを意識されていますよね。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報います。それぞれの行いっていうのは、要するにイエス様にどう対応したかってことですよね。もうすでにイエス様が私たちに与えられています。クリスマス、私たちその恵みを覚えています。イエス様来てくださった、私たちのところにね、そのイエス様にどう対応したか、その生き方が結果的には最後は問われるんですよということですね。そのことがこう最後に出てくるんですよね。そしてそれぞれにこう報いが用意されている。もし私たちが本当に心からイエス様にお仕えして歩んでいくならば、やっぱり神様は天の報いを与えてくださいますね。もう栄光の冠をかぶらせてくださいますね。もう御国を相続するって、そういうふうに約束してくださっている、その報いがちゃんと約束されています。でももしイエス様に背いて、せっかく来てくださっているイエス様に背いて反発をして、そして本当に不従順を貫いていくときには、やっぱりそれなりの報いがそこにはあるんだということですよね。そのことが、ここで一つの警告として、警告でもあり、また励ましでもあると思いますけどもね、私たちを励ますためにイエス様がそのようにこう語ってくださったということ、そのようにして、ペテロのその一つの、ね、やり取りがきっかけにはなっているんですけれども、それを踏まえて弟子たちに、弟子として生きるというのはこういうことなんだよということを教えてくださっている場面だなというふうに思います。今日この聖書の御言葉を受けてですね、私たちクリスチャンとして気をつけたい2つのことを覚えたいなと思います。特に日本人である私たちが特に注意が必要かなと思う2つのことがあると思います。1番目は御利益信仰ということなんです。 んですね。で、まあ、日本人が宗教に宗教を求めるとき、宗教を信仰する上で一番強い動機は何かというとですね、それは御利益信仰だと言われております。それでやっぱりこう神を信じる信仰心を持つときにやっぱり何かいいことを期待するわけですよね。ご利益が欲しいわけです。で、まあ、それが動機になってやっぱり宗教に入るという人が日本では多いということが言われています。まあ、神社に行って参拝するのもですね、お賽銭投げるのもみんなそうなんだと思いますね。何かやっぱりご利益が欲しいからやるんだと思いますね。それで、まあ、最初はそれでいいと思います。私たちもね、クリスチャンになる動機っていうかね、最初はそうだと思います。誰でもそうなんだと思うんですよね。でももし私たちが本当にイエス様と出会って神の愛を知らされて、そして自分に死んで新しい人と生かされた時にはもう私たちはですね、もう全てのものに感謝できる生き方を与えられたんだと思います。もうあらゆる状況の中にあって、どんな状況の中にあっても主にあって喜ぶという生き方を与えられたんだと思いますね。ですから自分の願望に縛られて、それで自分の願望が満たされたら感謝でも、願望が満たされなければ不満という、そういう生き方からは解放されたはずなんです。私たちはご利益信仰から解放されたはずなんですね。イエス様と出会った時にね、どんな状況の中にも主は共にいてくださるわけですよね。そしてこの方に私たち従っていくということがもう喜びなんです。ですからもう状況に関わらず、私たちは、ね、ご利益とかそういうことではなく、その超えたところにね、本当に主と共に歩んでいく喜びを与えられている、それがクリスチャンだと思うんですけれども、でも気をつけてないとですね、クリスチャンになった後もいつまでもご利益信仰に傾いている傾向もあるかな、そういう気をつけなくちゃいけない傾向があるかなと思いますね。いつまでたっても自分の願望から離れられないんですね。自分の願った通りにいかないと満足できない。で、思った通りにいくと感謝ですね。思った通りにいくと賛美が出てくるかもしれないけど、思い通りにいかないと不満が出てくる、悪口が出てくる、そういう信仰形態はやっぱりこれは弟子としてふさわしい道ではないということになるんだと思いますね。ですから私たちは本当に、自分の願望に支配される生き方から解放されて、本当にイエス様の恵みの中に歩んでいくことができるように、ぜひ私たちの心の深いところにむさぼりの心っていうのがありますので、それを本当に取り除いて清めていただくということがとても大事なことではないかというふうに思います。でもう一つですね、気をつけたいことは世間体ということをね、意識したいなと思います。私たちはどうしてもね、神の前に生きているはずなのに人の目を気にしてしまいます。で、イエス様はペテロに言いました。あなたは神のことを思わないで人のことを思っているって言ったんですね。で、ペテロはもちろん神様を意識していましたね。で、イエス様に従っていくっていうのは神に従っていく道だったわけだけども、神のことをいつも思っていたはずなんですが、でもやっぱり彼はね、神のことを思わないで人のことを思っているってこう指摘されてしまった、そういう状態だったということですね。で、私たちもそういうことあると思います。私たちはクリスチャンとして神の前で歩んでいて、神に従って神に仕えているという生き方を実践してるんですが、でもよく考えてみると人の目を恐れて生きている、そして人からどう評価されるか、人からどういうふうに見られているか、そして世間並みにならなければいけない、なんかそういうことを恐れていることが多いかなと思います。で、なかなか神の前での自立した信仰に成長していかないという、そういう葛藤と課題を抱えていることが多いかなと思いますね。ですからよく考えてみると、神のことを思わないで人のことを思いながら信仰生活してしまっているということも起こり得ることかなと思います。特に日本人はそういう傾向が強いかなと思いますね。世間体というのを非常に気にする民族性を持っていますね。まあ、そういう中で信仰者として生きていくというのは本当にこう戦いなんだと思いますね。いろんなこう葛藤があるんだと思いますけれども、でも、まあ、イエス様は言われました。イエス様のために命を救おうと思う、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、イエス様のために命を失う者はそれを見出すって、 そういうふうに言われましたよね。イエス様に従っていく道っていうのはやっぱり、神の前で歩んでいく道であり、イエス様と共に歩んでいく道であるということ、そのことを私たちは思いながらですね、イエス様いつも御言葉によって私たちを導いてくださいます。そのことを期待しながら、熱心により頼む歩みを弟子としての歩みを続けていくものでありたいなと思います。星野富弘さんの詩の中にこんな詩がありますよね。命が一番大事だと思っていた日、生きるのが苦しかった。命より大事なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。そういう詩があります。星野富弘さん、命が一番大事だと思ってた日があったそうです。かつてはそういう生き方をしていた。一番大事なものは命だと思っていた日があった。自分の命が一番大事だと思っていた。でもその時は苦しかったって。でも命より大事なものがあると知った日、生きているのが嬉しかったって。もう生き方ガラッと変わりました。180度変わりましたね。何があったんでしょうか。一番大事なものが変わったんですよね。命が一番大事だと思ってたんですが、それよりもっと大事なものがあるっていうことを分かったんですね。それは自分のことを命をかけて愛してくださったイエス様、そのイエス様が一番大事。その方と出会った時に生きていることが嬉しかったってね、そういうふうにこう変えられた。で、まあ、星野富弘さんのこと皆さんよくご存知だと思いますけども、体動かなくて寝たきりですよね。もう本当に人の手助けがないと生きていけない人ですよね。まあ、そのためにお母さんが本当に自分のことを世話してくれて、もうお母さんの世話がないと生きていけない。もうそれが辛くて、もうお母さんに唾を吐いたこともあるっていう、そういう経験してたと思いますけれどもね。でも本当に苦しかったんだと思いますね。自分で生きていくことできないんですよね。そしてもう生きていてもしょうがないと思ってたんだと思うんですが、でもその星野さんがイエス様と出会ってね、本当に人生変えられて、でみんなに助けられながらですけれども、でもそれも本当に感謝、本当に支えられて感謝、本当にイエス様の愛が分かって感謝って、もういつも感謝する人に変えられました。病気は治りませんでした。彼の障害も治りませんでした。そういう意味での変化はあんまりなかったけど、彼の生き方が変わりました。どうしてでしょうか。それは星野さんが一番大事なものと出会ったから。それを知ってるかどうかが一番大事なことなんですよね。で結局ここで問われているのもそういうことだと思いますね。自分の願望に従って生きていくのか、自分の命が大事だと思っているか、それは苦しくなるだけですね。本当に苦しくなるだけだと思います。でもそれよりもっと大事なイエス様、神様の愛、それが分かった時にもう全て解放されて、本当に感謝な人生に変えられていく。そういうふうに私たちも励まされ導かれているんだと思いますね。そのことを覚えて、ぜひイエス様にこれからも従っていきたいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も御言葉を通して励ましてくださり、導いてくださることを覚えてありがとうございます。私たちもつい救われてはいるのに、そして神様の恵みの中で生かされているはずなのに、つい自分の思いにとらわれて、自分の願望に支配されて、自分の思い通りにいかないとすぐ不満が出てきてしまうような、そんな固くなな、そして心の狭い生き方をしてしまいますけれども、どうぞお許しください。どうか大事なものを見失うことがありませんように、あなたが私たちを愛してくださっていること、イエス様を私たちにくださったこと、その愛がいつも私たちに注がれていること、そして本当に御手の中で支えられて生かされている恵みを決して見失うことがないように、そしてこのイエス様の愛に応えてあなたに従って生きていくことができるように、私たちをこれからも導いてくださるようにお願いいたします。御言葉による励ましと導き今日心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。